どうも、からたちの大山和也と
西の殺し合いしよう。
イエス、カンチ、セックスしようのやつじゃねえかよ、それを。
西のセックスもしよう。
いやいや、なんでしてんだよ、おめえはよ。
俺と西の東京デスストーリーの幕開けだぜ。
なんで喜んでんだよ、お前。
お前、西のてめえ、お前、また YouTube で俺の締めの竹本ゆうちゃんの名前間違えてたんだよ。
ああ、まあね。
何度目だよ、てめえよ。
まあ、確かに間違えてましたね。
竹内ゆうって言いやがってよ。ふざけんじゃねえよ。
もうわざとやってるかのように間違えてるというかね。
昨日、桜坂46のリアル巡り行ってきたよ。アクリル板越しにゆうちゃんに直接チクったからな。6000円分のゆうちゃんのリアル巡りだぞ。もうそんな貴重な時間をシンクロにして西野の話に使ってやがってよ。そしたらゆうちゃん知ってたよ。あ、知ってます。なんか私の名前間違えてるやつですよね。ざまあみろ、お前、ゆうちゃんに伝わってるからな。お前はゆうちゃんとゆうちゃんの家族とゆうちゃんのオタクとソニーミュージックとゆうちゃんちのチワワのモモちゃんとゆうちゃんの出身地の滋賀県民全員と琵琶湖を敵に回したからな。
そこまで大きくなってねえだろうがよ。まあでも西野すごいからね。
特にお前ゆうちゃんのオタクなめんなよ。まあ、京都の元屋の山添さんですらさ、前田のオタク仲間から変なリプが来るって震え上がってたんだ。まあ、東京の元公務員が太刀打ちできると思うなよ、クソが。
いや、もう切れてますね、あなたも。
YouTube 冒頭でさ、え、僕なんか先輩怒らせましたみたいなクソみたいな三文芝やりやがって。
あったね、あれね、すっとぼけてたな、あいつな。俺の方にもだいぶ舐めた態度取ってたからな。大山さん怒ってましたっけって言ってたからな、あいつな。
その後にさ、吉本入って挨拶とか態度悪いとかじゃなくて、アイドルの名前間違って先輩に怒られるんだ、そこなんだみたいなこと言いやがってよ。俺はゆうちゃんの名前間違えられるのが一番ムカつくんだよ、クソが。
まあね、あなたはそうかもしれませんけどね。
後輩に挨拶されねえとかさ、態度悪くされることなんかそんなもん慣れてんだよ。
やめろ、その吉本がなんか仕上がってないみたいになっちゃうだろ、それ。まあ、去年後輩がさ、
去年大阪の劇場に行った時もそうだったよ。俺が初めて行った劇場でさ、おはようございますって言ったら、ウィーおはようって言ってきた後輩芸人がさ、1時間後さ、すいませんでした、からたちさんのこと後輩だと思ってました、生意気な態度取ってすいませんでしたって謝ってきたよ。
まあそういうのあるよね。
動画をだから仕方ねえんだよ、クソがよ。多分同期のネイビーズアフロと俺がタメ口で話してるの見て、あれってなったんだろ
う。まあね、あれ、ネイビーズアフロ、
ネイビーズアフロさんとタメ口で話してるぞあいつみたいな。
なるほどね。まあ、俺たちよく後輩に間違われるからね。
俺で16期なんだけど21期ぐらいに思われてるから
ね。まあ、5個とかね、下に思われたりするから。
で、今回の件、大山も X で怒ってたからな。
切れてましたよ、西野には。
西野、あれだけの失態をしまくった挙句、この結論、もう、丸るしかないって。見ろ、大山もしこるしかないって言ってるじゃねえか
よ。やるしかねえっつったんだよ、お前よ。
ネットではみんなしこるって言ってるぞ。
しこるなんつってねえ。やるっつってんだよ、お前。しかもよ、あなた切れてましたよね、その、X で。
はい。
で、あなたに対しては引用リツイート西野してるんですよ。俺にはねえな。西野てめえ何なんだ、先輩分けてんのか。俺にはなぜ引用リツイートが来ねえんだよ。
いいねが伸びねえからだろ、クソが。
クソが西野、俺の方が切れてっからな。
向こうも相手選んでんだよ、バカ。
バカがよ。俺を切れさす天才だぜ、あいつは。
あいつ元公務員だからいろいろ戦略練ってんだよ、バカ。
なあ、先輩分けて接してんな。同じコンビでもよ。ああ、もう言ったな。なんか相方、あなたなんか電流バカデスマッチとか言ってましたよね。俺とはごぼうしばき合い対決しよう。
伝説の森マントの。
そうだ、令和に復活だよ、お前。西の2試合だ、俺と。2試合目もしろ、俺とは。
結局しこったんですか、
お前。しこってねえよ、これ。
お前全部しこるに行き着くからな。
いや、行き着いてねえよ。
悲しいな、しこるしかない。嬉しいな、しこるしかない。疲れたらしこるしかないって
言ってねえよ、そんなこと一回もよ、俺はよ。
だいたいあいつさ、同じ後輩でもさ、陽キャのイケてるやつにバカにされるんだったらさ、まだいいんだよ。例えばコットンの西村とかさ、レインボーの池田とかさ、なんでシンクロにして西野にバカにされなきゃいけねえんだよ。
吉本入りたての後輩によ、
からたちとシンクロにして西野は類似タレントだろうが、バカ。
類似タレントなのかって知らねえけどよ。
西野、吉本入って生まれて初めて自分より下のやつ見つけてはしゃいでんだよ、あいつ。
あ、そういう感じは出てんな。クソだな、あいつは本当によ。
ま
あ、
シンクロニシティのこの動画ムカつきすぎてさ、俺10回ぐらい再生してんだけどさ。
いや、稼いでるね。
まあ、途中広告に出てきた大谷翔平にすらムカついてきてんだよ。犬の名前デコピンってよ。
いや、知らねえよ。そんなとこ切れんなよ、お前よ。
で、吉岡さんがさ、西野に炎上商法しようとしてますって言ったらさ、あいつなんて言ったか知ってる？
なんて。
炎上も何もそも もそも火種がないですから、ざっくりと何も起こってないんですよ。
ああ言ってたわ、何にも起こってない。俺そこに切れてたからね。
火種どころじゃん、あいつこっちに灯油ぶっかけてきてさ、うん、松明投げてきたんだぞあいつ。
俺たちはめちゃくちゃ燃えてるよ今。それを何も起こってないってあいつ言い張ってな、マジ許せねえわ。
そして先日マネージャーさんを通じて連絡が来ました。3月8日神保町吉本漫才劇場にて体ちシンクロニシティツーマンライブ竹内いかがでしょうか。
ふざけんじゃねえよ。ツーマンの連絡来てましたね。
あいつ本当にツーマンライブのタイトル竹内にしやがったよ。
でもこれで正式にあいつをってことさ。来た来たということでね、
なんだよ竹内ってよマジで、吉岡も全力で止めろよお前。社員も止めろよ、小菅だろ小菅社員。
やめな、ダメ出すなお前。
こないだ会った時あいつニヤニヤしながら言ってたぞ、竹内ゆいだとちょっと権利的にまずいんで竹内にしようかなって
。ということでね、ツーマンも正式に決まりまして、多分このオンエアがされてる頃にはですね、まあ、プレミアムメンバーの方はもう受付開始をしてるということで、多分正式に発表されてると思うんでね、もう内容もね、
まあ、その時には俺はツーマンライブのタイトルを優位に変えさせるから、竹内なんかするかい。
いやいや、もう竹内で出ちゃうよ、おそらくだけどね。いやまあね、でもまあ、こんなこと私も言いましたけど、まあ、私はあなたと違って大人ですから、まあ、
しこって賢者タイムになってるだけだろ、クソが。
は？
落ち着いてるだけだ
ろ。なってねえけど。俺まだまだイラついてるよ。ただ俺は優しいから、西野にある条件を提示しまして、その条件を飲んだ場合私との試合は回避させてあげましょうということで、私は今から条件を提示します。西野よく聞けよお前よ。今からこのラジオ聞いてから24時間以内におめえよ、抜き毛でしこってエロ毛企業空間でレビュー書いて投稿して褒めろ。
最悪の罰じゃねえか。
そしたら許してやるよ、エロ毛業界に貢献したら許してやる。まあ、西野がよ、抜き毛で抜いたって報告したら、エロ毛業界も多少盛り上がるだろうからな。何の抜き毛かしっかり報告しろ。そしたら許してやっからよ。ということでよ。
24時間以内。
24時間以内だ、このオンエアの後。いいよ、リツイートしろやな。
3月8日、ツーマンライブ。西野と決着つけさせますよ。その時に、西野と決着させてくださいって、社員さんにも話したのよ。そしたらね、なんか、頭と肘と膝に紙風船つけてスポンジのチャンバラ棒で叩き合って全部紙風船が割れたら負けっていうのどうですかって提案してきてた。そんな生ぬるい戦いできるかよあいつとよ。日本刀持ってこいクソ。日本刀、
まあ、そのぐらいの気合いだよ俺もよ。
人を傷つけない笑いなんか知らねえんで。3月8日人と人が殺し合う笑いを見せてやるよクソかよ。
, 笑えんのかそれはよ。
勝った方が火葬場で負けた方の骨を拾うまでがこのライブだよ。シンクロニシティの YouTube で生配信
し、最初で最後のライブだよシンクロニシティとの。
吉岡も喪服が似合いそうな女だぜ。
確かにな。いや
ツーマンライブで決着つけるということで、
つけるぜ俺も西野。
ただ俺ムカついてるのは西野だけじゃねえんだよ。
何？
おめえと最果てリスナーにもムカついてんだよ
な。関係ねえだろうがよ、なんで俺がよ。
まあ、誰も知らねえけどお前は先週の金曜日エロゲウイルスで撮影休んでんだ一回。
やめろよ、言うなお前それ。
エロゲウイルスエロ157って。
おい157みたいに言うなお前。
で俺はさ、日曜日のそのさっき言った桜坂46のリアルミーグリの2部と3部に行く予定だったんだけど、勘違いして3部の時間に無限大ホールのライブを入れてしまってたんだよ。
ああそうですね、だからあなたがいつかのライブでね、カラタチをライブに出すなみたいなハッシュタグつけて投稿させようとしてましたよね。
お前が金曜日に大山が発熱したっていうので小躍りしたわけよ。長引いたら無限大の出番なくなるぞと思って。
お前ふざけんじゃねえ。
嬉しくてオタク仲間にも報告して相方熱出ましたって、もしかしたら3部いけるかもしれませんって、そしたらみんなよかったですねって喜んでくれたよ。そしたら次の日土曜日の朝よ、マネージャーさんとのグループラインにお前が一言、熱が下がったので本日から復帰します。クソがよ、寝込んどけよバーカ。
ザキンじゃん、ありがとうだろお前、復帰してくれてよ。
エロゲウイルスも何してんだよ、もうちょっと粘れやクソ。
ザキンだよお前。だ YouTube の撮影だけねちょっと穴開けちゃったんですけども、まあライブにはなんとか穴を開けずにね私も復帰できたっていう。
そして最果てリスナーにも言ったら、お前もさっき言ってたさ、ハッシュタグ1月21日無限大ホールに空立ち出すなってつぶやけって。
まあな、
あれ7人ぐらいしかつぶやいてねえんだよ。無限大ホールに届くわけねえだろそんなの。
だからライブがあったんでしょうがよ。
三部ゆいちゃんに会えなかったしよ結局。
いやだってそもそもさ、あなたさ、そのね、ライブには来ましたけど、結局ギリギリまで楽しむためにあなたライブの入り時間無視してたからね。ライブの入り時間に来なくて、結局1時間ぐらい遅れて、
そうだよ
来てそうだよじゃねえよお前なあ。でなんかそのね、そのネタとコーナーのライブだから、そのコーナーの立ち位置確認とかがあるから早めに入るっていうのがあるんですよ。だからそこでどうやったってバレるはするわけですよ、コーナーの立ち位置確認の時に。そこをお前はちょっと俺明日いねえから繋いでおいてくれっつって、仕事があるっつってごまかしておいてくれっつって、お前むちゃくちゃなオファー俺にかけてきたじゃねえかよお前。
そうだよ。そしたら無限大ホールって言ったらみんながニヤニヤしながらさ、マリさんなんで遅れたんですかみたいなこと聞いてきてさ、
いやいや
俺仕事って言ったんだけど本当仕事ですかと、お前がゲロったんだろうがよ本当は。
ゲロってねえよ別に。
イベントに行ってるって。
いやだからこれもね本当に言いたかったんだけど、まあそもそもだゲロるというか俺は無視してましたよ。だからもうなんならそのコーナーの立ち位置確認の時にあれ前田はってなって、なんで前田いないのって俺ざわざわして、もう大問題になってお前めちゃくちゃ怒られろと、いや思って俺は何も言わずにそのリハみたいなのしたらバレずに終わったんだよお前。
俺の存在感どうなってんだよ
お前気づかれないままリハ終了したんだよお前よ。まあ結局ね、まあそのライブ自体にはね、まあまあ間に合ったから、まあまあなんか事なきゃ得てましたけども、ちゃんと来てくださいね。
ちゃんと来ただろ、間に合っただろ
間に合ってねえんだよ、入れ時間には間に合ってねえんだよお前よ。
後ろ髪光りながらマカリメッセ出たんだからさ、そしたらそのあのマカリメッセ出た瞬間にあの全身からたち前田の顔がプリントされた T シャツ着たさ、金髪落ち武者にあってさ
あいつ来てたのかよ。
最悪だよ
あいつよ、生きてたのか。
マジあいつ全身の俺の顔がさバーって乗ったし、
なんか昔はなんか推しメンのこの顔の T シャツとかだった
よな。 それが俺に変わってんだよ意味わかんねえだろ。
推しメン変わってんじゃねえかよお前。
お前それであいつの推しメンに会いに行ってんだ、わけわかんねえだろ。
わけわかんねえないやだからそういうとこがやべえんだあいつはよ、本当に。
まあでもゆいちゃんが可愛すぎたんでオールオッケーです
ああそうですか。
あとリアルミーグルの会場でさ80歳ぐらいのオタク見かけてさ、なんか勇気と絶望もらったよ
いや勇気と絶望もらったってなんだよ。
いやなんかこの年齢になってもさ推しを見つけて楽しめるんだっていう勇気とさ、あ俺には多分あの縁側に座って孫と遊ぶ未来はなくてさ、将来こうなるんだろうなっていう絶望
なるほどね。でも推し活は続けられると。
そうそう80歳のオタクでさ、在宅のオタクじゃなくてさ現場来てるんだよ。オタク界の三浦和よ
確かにな、ずっと、ね、現役みたいなね。
そうそうそう、
あすごいね。じゃああなたも希望を見出した
という。希望、はい。
何
たら絶望も感じました
あなるほどねはい、ということで、それでは参りましょう。 N93カラタチの最果ての先生。いや言えやお前
私が思う最果ての先生の魅力はとにかくトークが面白い。小細工なしで大山さんと前田さんの会話がシンプルに面白いのが芸人さんのラジオとして最強だと思います。これからも応援しています。以上ラジオネーム不健康運動でした。
ファンが推しの魅力を布教して5000年後まで語り継ぐためのウェブサービス、ファッシー。詳しくはファッシー推し活で検索。
お前何不健康運動と共演してんだ
ちょっと待ってくれ
あの便所飯女よ。
ちょっと待ってくれ俺も今ちょっとドキドキしてるよなんだよこの仕上がりよ。いやだから一応説明させていただきますと、今回からですね、あのスポンサーが入っていただきまして、そのファシーさんっていうね企業の方がスポンサーになっていただけるってなってて、俺は撮ったんですよ。で俺のあのセリフだけが流れると思ってたら不健康運動まで流れてんじゃねえかよ。
なんでちょっと綺麗な声してんだよクソがよ。
説明しとけよ。俺もびっくりしたろ今。
便所で飯食う女の声じゃねえだろクソが。
別にいいだろそれはよ。いやびっくりしたね。ということでね、本日からスポンサー決まりましたんで、まあね後ほど改めて紹介しますが、その前に普通オタですね、メールご紹介します。ラジオネーム零細企業の社長さん。
こいつがスポンサーだろ
早すぎるよお前前田さん大山さんこんにちは。私は先日スポンサー候補として収録見学に伺った零細企業の社長です。
やっぱそうじゃねえ
弊社は以前番組内で触れていただいた不健康運動さんのインタビュー記事を作成した会社です。不健康運動さんに当番組について教えてもらい、その後放送回を全部聞き、
ラジオの収録にもお邪魔し、放送では受声音となっている箇所の向こう側をそのまま聞き、空たちの寄せの配信チケットも購入するなど、お二人の活動をありとあらゆるところまで拝見しました。その上で社内で慎重に検討を重ねた結果、この度スポンサーをさせていただくことを決めました。引き続きどうぞよろしくお願いしますということでね、ファシーさんが、新しいスポンサーになってくれることが決定しましたと。
なるほど、株式会社でしょ、う
ん、じゃないですかね、株式会社。
すごいよね、逆に個人でスポンサーになってたブーちゃんのクレイジーさが際立つ。
まあね、バンブーさんすごい方っていうのもありますけど、
たださ、なんか
あの
社内で慎重に検討を重ねた結果、最果てのスポンサーになるって結構やばいよ。
まあまあ慎重に本当に検討したのかっていうとこはね、
さ、まださ、バカな社長の鶴の一声で適当に決まったとかなら分かるんだけどさ。
そんな言うなよ。
慎重にみんなで検討を重ねた結果、最果てのスポンサーはやばい組織でしかないから。
あ、まあね、確かにね、まあでもちゃんと零細企業いじりも気にしてるからね、もう自分から零細企業ですみたいな、もう
ラジオネームにしてるからね。
そうそうそうそうそう、気にしてますけども、今回スポンサーになっていただけるということで、はい、ファシーさんなんですが、ファンが推しの魅力を布教して5000年後まで語り継ぐためのウェブサービス、詳しくはファシー推し活で検索していただきたいんですが、そんなファシーさんにはスポンサーになってもらうのだけではなく、多くの人にこの番組を推してもらうためのコラボ企画を一緒に行っていきたいと思っております。
ちょっと待って、5000年後とか言ってるぞこの会社、大丈夫か。こういう時大きい数字出す会社ってちょっとやばいんだよ。
いや、そんな言うなって。
お前逆に考える、5000年前を考えてみろ、うん、メソポタミア文明とかその辺だ。
まあ、まあだいぶ前。確かに5000年後のことをね考えてるってね、なかなかないからね。
古代広告とかで訴えられるんじゃないか。一回 JAL に相談してみる。
やめてください、スポンサーいなくなっちゃうんで。そしてですね、コラボ企画第1弾、リスナーと作る最果ての先生布教冊子ということで、ファシーさんは以前桜坂46のファンと一緒に桜坂46のファンブックというデジタル冊子を作っているんですが、それの最果てバージョンを作ってしまおうという企画となっております。
冊子、布教冊子、
はい、
まあ、要するにアパホテルとかに置いてあるやつ。
いやいや、
俺らの顔が映ってて。
まあまあ、そういう感じなのかも、ああ知れません。それで本日番組公式 X に投稿されるクエストを皆さん実行してくださいとなってますね。どうして番組を聞き始めたのか、番組の推しポイントはなどの質問にお答えください。皆さんから寄せられた投稿をもとにデジタル冊子が完成します。この冊子を拡散することで人に勧めづらい番組最果てを簡単に人に勧めることができますと。
なるほど、
いうことでね、
だ前やった最果て勧めてみたのなんかちゃんとしたやつみたいな。
そうですね、だからもうネットのウェブサービスで最果て勧めてみたをやってみるという感じみたいですね。さらにこのクエストに参加すると、空たちへの貢献を表すポイントと最果ての先生リスナー証明書がデジタルアイテムで手に入りますと。
欲しいかこれ。
欲しいか
というか、多分1年後はデジタル断捨離とかですぐ捨てられるやつ。
デジタル断捨離しなくていいだろうよ、別に邪魔になんないんだからよ。でこのデジタルアイテムを持ってる方への特典は現在準備中、ひょっとしたらマラタッチ大山マラタッチ会への参加チケットになるかもと。も
うスポンサーさん株価大暴落だよ。
なるわけねえなこんなもんがよ。まあ、だから何かしらポイントを付与して何かしらに使えるようにしますよっていうことですね。で第1弾が好評でしたら第2弾ができるかもしれません。まあ、例えば最果ての先生検定を作ろう、大山のキレゲーグランプリなど、ファシーさんがさまざまな企画を考えてくれているようですということで、まあ、最果てが大好きみたい
な
感じでね、いろいろ考えてくれてるみたいなんで、うん、まあいろいろコラボしてお互い盛り上がっていこうじゃないかということで、スポンサーにもなってくれるし、その企画も一緒にやっていきましょうという、
なるほどなるほど、
いう形ですか。
大山ポッターに続く布教活動ってことだよね。
まあ大山ポッターがどれぐらい効果があったかは、
うん、俺そういえばさ、この間さ、はい、秋葉原のさ、マンダラケの前通ったらさ、あの、うん、ちゃんと最果てのポスターが貼ってあったんだけどさ、
あ、ありますね、
あの隣に黒澤明のポスター貼ってあったぞ。荷が重すぎるだろう。
いやいや、俺が見た時貼っ ってなかった気がするんだよな。
天国の巨匠びっくりしてるぞハリーポッターならまだしもさ大山ポッターとい
やいやそれはいいだろうよ、もう並んでもよ、もうレジェンドと並ぼうぜ俺たちもよということで、まあ、今後ねいろいろ動いていくと思うんでね、皆さんで追いかけてください、はい、ということで、番組の感想や普通にオタクなメール普通オタお待ちしてます。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
カラタチの
最果ての先生、
最果てのオタニュース、はい、このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきますということで、それではまず最初のニュース、はい、相方お願いします。
はい、オタク桜坂46のメンバーに彼女はいない前提の対応をされるということですね。
まあでもそうなんじゃないですか、推し活する人は。
オンラインサイン会というものがありまして、
オンラインサイン会、
はい、システムはミーグリオンライン握手会みたいなのと一緒で、うん、スマホとかタブレットでつながって画面の向こうの推しとちょっと話しながら、うん、推しがその場で色紙にサインを書いてくれるのよ、うん、で後々それが郵送で色紙が送られてくるみたいな。
ああなるほどね。
でまあミーグリと一緒だからさ、例えばその場で受験勉強頑張ってくださいって書いてくださいとか言ったら推しがその場で色紙に書いてくれたりするんだけど、うん、多分何も言わなければ勝手にさ向こうがいろいろイラストとかメッセージとか書いて送ってくれるのよ、うん、
なるほど。
でこの間 X で見たのがね、オタクに推しからの色紙が送られてきたらしくて、やっと届いたみたいな感じで画像アップしてたんだけど、ツイッターに、うん、色紙に〇〇なら絶対いつか彼女できるよって書かれてんのよ。
あー、うん、なるほどね。だからまあ応援してくれてるわけだ。
でそのオタクが一言、うん、俺一回も推しに彼女の有無言ったことないんだけど勝手にいない設定になってるって嘆いててさ
なるほど、
やっぱオタクってそう見られてるんだなと
お前もヘラヘラ笑いながら言うなよお前も思われてんだよ
すっげえ悲しいなと思ってさ。
悲しいね。でもそれはね、
しかも絶対いつか彼女できるよってさ、なんかそう近い未来ではないっていうかさ
なるほど、ね、な
んか5年後10年後みたいなニュアンスじゃん。
あそうか、今すぐはな、まあ、無理だよみたいな。悲しい。いやだねこれ、なんかちょっとね暗くなりますね。で私のニュースいきましょう、はい、エロゲ投資家大山、今後の値上がり、
お前いつからそんな肩書きになったんだよ
またタイトル言ってる途中でしょうが
お前エロゲ投資家、
いやまあまあ落ち着いて聞いてくれ、まあ、タイトルの途中だったから、エロゲ投資家大山、今後の値上がりエロゲ予想ということになってまして、私普段からですねエロゲイコール資産と捉えてまして、まあ買い時を逃すとですね手がつけられないぐらい高くなってしまうものとかもあるんですよ。あ
なんかどんどん上がっていくっつってたもんね。
そうそう、で理由としましてはやっぱエロゲ業界でかくないんで作品の流通量がまあ多くないとか、まあ昔の作品だとその作品が人気出た頃にはもう会社がなくなってるっていうので、まあ、二度と生産されないっていうものがあって、もう高いエロゲだと30万から40万で、一番ね高い同人のソフトだとヤフオクで105万で落札されたものとかもあったりするんですよ。
全然パソコンよりずっと高い
し、そうで10万前後のはザラにあるし、もう2万3万のやつはもうめちゃくちゃあるんですよ。でただでさえエロゲって1本1万円ぐらいするのに、うん、もう値上がりしたらもう買えないわけですよ。だから今すぐじゃなくてもいずれプレイしたくなりそうな値上がりしそうな作品っていうのは俺先に実は買ってるんですよ。
先物取引みたいなこと
みたいなことですね、うん、で値上がりしそうだと思って買った俺エロゲの作品が15本ぐらいあって、そのうちのもう12本は全部値上がりしてるっていう状態で、で上がってないやつも正直今後値上がりすると思ってるぐらい、だからもうほぼほぼ全部俺は当ててきてるんですよね。
お前なんかエロゲ界の桐谷さんみたいになってんじゃん、
う
ん、
であくまでも分かってほしいのは、俺は金儲けするために買ってるわけじゃなくて、プレミア化したら買えなくなるから買ってるだけ。
いや抜くために買ってんだろお前何言ってんだよ
抜くためじゃねえ俺は。まだとにかく、だから資金があって仮にですよ、もう金儲けしようとしたら俺もうインサイダー取引を疑われるレベルで俺当ててるわけなんですよ。なので俺は今ここで今後値上がりしそうなエロゲを理由込みでちょっと発表しますということで。
誰に向けて発表してんだよ
いやもうそれはもう全エロゲリスナーに向けてですよ。
また不健康運動だけが反応するやつじゃねえか。
これは抑えとかないとトレンドだぞということでね、私は発表したいと思います
俺未だに不健康運動があんな声してたのがなんか衝撃的でさ
まあまあ落ち着いてくれへんや。 ですね、はい、私が今後値上がりするだろうという作品は紹介します。みのりというブランドから出ました、それよりのプロローグという作品になってまして、まあ、本日はねあのスポンサーさんも来てるということで、うん、パッケージも、持ってきちゃいました、うん、これね、まあ後で
今7980円って書いてますけど、
まあ、これはね、まあ、今ちょっと値上がり、うん途中なんですけど、
それでも値上がりしてる状態？
これちょっと値上がっちゃってる状態。まあもちろん新品の時よりかは安いんですけど、
豪華版って書いてるじゃん。
そうなんですね。まあこちらなんですけども、まあ一応なぜ値上がり今後しそうかっていうのを理由込みで発表したいんですけども、まずこの作品を作ってるみのりというブランドがもう解散しちゃってるんですね。で再生産は絶望的。
ちょっと解散多すぎないエロゲ業界。
いやだからまあいろいろあるんですそれはね、なかなか。そしてですね、この作品なんですけども、まあエロゲって今 DL 販売とかも結構頻繁に行われてて、うん、そのみのりの作品もダウンロード販売行われてる作品も結構あるんですよ、うん、ただ現在なぜかこのそれよりのプロローグのダウンロード販売が行われてないから、うん、現物を買わないと手に入らない、遊べないんですよ、うん、ダウンロード販売。そしてですね、ここが一番のポイントなんですが、私エロゲショップ市場で毎回この在庫の流通量っていうのをチェックしてるんですが、うん、最近もうほぼ見かけなくなってきてるという、だからこの商品がエロゲショップにあまり置かれてないっていう状況が増えてきてる。
確かに価値は上がってるの
ということで、こちらですね、私が一番ね目つけた時にはですね、6000円ぐらいで買えた時期あったんですよ、うん、で今もう2000円値上がりしてる状態で、うん、今ちょっともうここで買っとかないと、もう、うん、もうガッて上がってちょっと手が届かなくなるのかなということで抑えといてる感じなんで、今が買い時ということで、こちらですね、興味あったらぜひ買ってみていただければと思いますんでね、うん、もう今ねエロゲなんかもう投資してね、もうエロゲで家が建つ時代なんてもう言われるようなエロゲ御殿みたいな時代でね、うん、
前橋に出るんだろ、
ちなみにもうこちらですね、うん、バンブーさんからもらったお年玉で買わせていただいたということで、
有意義な使い方してるなお前、バンブーさんも喜ぶよ、
ということでね、多分これはね 2,3 年後ぐらいには多分上がってると思うんで、
1万5000ぐらいになってる
可能性はありますね。ということでね、まあ DM とかいただければね、この他のエロゲもねちょっと値上がり傾向のエロゲとかも紹介できると思いますんで、興味ある方はぜひ DM をということで以上おたんニュースでした。
いつかワールドビジネスサテライトとか出そうだな
任せてください、エロゲだったら。続いてのコーナー参りましょう。2軍3軍
これしかやってねえじゃねえかよ
ということ
で、これしかコーナーやってねえぞ、
まあ、すごいですね、まあそれは私も先週触れたじゃないですか、うん、どうやらですね2軍3軍の投稿がやたら遠くですね、今週も80通以上のネタが届いているということで、うん、まあリスナーの要望に応えるべくやっているとのことですね。
まず80人もこのラジオ聞いてるやついんのかよ
まあいるだろう80人ぐらい聞いてなかったらもうやばいだろこれということで最初のメールですね、ご紹介いたします。ラジオネーム扁桃パンダさんからですね、誰からも誕生日を祝ってもらえないのが2軍、うん、月々350円払ってアイドルからメッセージアプリで誕生日おめでとうというメッセージをもらい嬉しさにもだえるのが3軍
と。俺のことじゃねえかよ、
おめえだよ、おめえがよく やってるやつじゃねえか
よ。ふざけんなよこいつ、お前ファンクラブからゆいちゃんのおめでとうメッセージ届いた俺1軍だろバカ
一応扁桃パンダは3軍扱いしてる。なんなら祝ってもらえない方が2軍っていうなってますからね。
大山なんか石仮面からしか届いてねえだろ
石仮面に祝ってもらってんだろうがよお前よ。いやそうですね、まあ私なんか昔なんかねエロゲとか誕生日プレゼントもらったこととかはありましたけど。
誰からもらった？親から？
いやいやお客様から
です。あもらってたな確かに。
そうそうそう、
公然わいせつ罪だよない
やいやいや
渋谷の劇場でもらってい
やそんで、いやいや俺もねだからいいですよって言ったのにどうしてもプレゼントしたいですって言われたからもう無理だと思って言ったら本当に買ってこられてね、18禁ののれんくぐるの恥ずかしかったですなんて言われちゃってね。
たださこのアイドルからのメッセージアプリ、うん、その12時ちょうどに届くわけじゃねえからさ、
うん、
今年ってか去年か、去年の10月の俺の誕生日にさゆいちゃんよりも先に金髪お事務所から届いてさあいつも0時000に送ってくるからさ、
うん、あいつそういう感じよね。俺もなんかあったわ、うん、その送られてきたわ、うんすごいね。続いてラジオネームコンセントビールさんからですね、 店員とのコミュニケーションが苦手だからやり取りが少ないチェーン店でしか外食できないのが2軍。もはや何も喋りたくないから食券スタイルの松屋でしか外食できないのが3軍と。
あ、これも俺だよ、俺松屋めちゃくちゃ行ってるからな。
いやー、俺のイメージだと、うん、もうなんかあなたコンビニとか行ってパンとかおにぎり買って。
バカ、最近は松屋です味噌汁ついてるからな。
お前楽屋でおにぎりばっか食ってんじゃねえかよお前よ。
あとリアルゴールドな。
あ、そうだ、お前店にも行けないお前が4軍だよ。だから最近行ってんすか松屋に。
行ってますよ松屋。あのすき家とか吉野家よりも肉の厚さが薄くて美味しいんですよ。
あ松屋の情報何なんだよそれは。
ただカレーがめっちゃ辛いんだよな。
あなた辛いの苦手ですもんね、うん、
ただこのコンセントビール昨日会いましたよ、はい。
あ、あったんですか。
あのマカレメッセル桜坂46のリアルミーグリで。
あ、なるほど。
で話しかけられて、あの、うん、この後僕無限大ホールのわらむげ行きますと、俺と同じスケジュールじゃねえかよおめえみたいな。そんなやついんのかよみたいな。リアルミーグリからわらむげって。
まあまあ確かにお前以外いないはずなのにね。あ、すごいですね。
確かね桜坂46の小田倉玲奈ちゃんのファンなのよねこいつ。
あ、そうなの。
うん、う
ん、いや終わりかよ終わりかよ。続いてラジオネームホイヤーホイヤーさんからですね。教室で1軍に自分の椅子に座られワイワイやられるのが2軍。1軍に自分の椅子に座られた時、ここの席誰、ああ、あの全然喋らんやつなと小声でぐさっと刺されることを言われるのが3軍と。あ、いうことですね。 でもクラスメイトにすら覚えられてないってやばくない普通に、うん、よそのクラスの1軍かな。
まあでも大山が通ってた高校の3軍に比べたらマシだろ。まあ、大山の高校の3軍カップルになったらさ、1軍に囲まれてもうセックスしたのかって聞かれるわけだ。
いや聞かれるというか、だからそのタチの悪い、まあ、1軍というかヤンキーがいたっていうだけの話ですよ。まあろくでもないやつでしたからねそいつはね。まあ
なんかお互い学生時代に嫌な思い出が蘇ってきて何も話せなくなっちゃってんな。
いやだから毎回そうなのよこのコーナーって。なんか折り返されて
嫌な記憶を蘇らせるんだよな。そう。
いやだからあんまり喋るとさ、うん、暗くなんだよこれ。嫌なんだよ俺たちこのコーナーやんのよ、うん、
前回もなんか恋愛の話振られて二人とも黙っちゃってさ。
ふざけんなこのコーナーやんじゃねえよお前よ。このホイヤホイヤはね、うん、ほら先週も言ったけど19通も送り続けてる受験生。そうそうそう。で今回もなんかやたらと送り続けてたらしいですよ、うん、こいつ暇なんじゃねえか、うん、本当に
もう落ちたんじゃねえか。
落ちて開き直って
落ちて開き直って
大量に送り続けてる可能性あるね、うん、諦めた可能性あるなこいつね。あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってください。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
はい、ということでエンディングです。ということで今週もいかがでしたでしょうかとなっておりますね、はい、
ゆいちゃんが桜坂46の新曲の選抜メンバーから漏れてしまいました。
あ、な、選抜メンバーをずっと入ってたってことですか。
そうそう最近はね、
はい、
で今日月曜日で、はい、昨日の深夜に番組で選抜発表されて、うん、で今日話そうかなと思ったんだけどさ、まだ悔しさとか気持ちの整理ができてないので来週話します。
急にエンディングで思い出したんですか。
ただね、あの悔しいっていうのもね、今回選抜に選ばれたメンバーに対しても失礼な気もするし、それは言わないようにしてるんですけどね、うん、何が胸が痛いってね、メンバーにいつ選抜発表がされたのか分かんないんですけど、うん、俺がのほほんと暮らしてたおそらくここ 1,2 ヶ月、うん、お前がのほほんとしこってたここ 1,2 ヶ月、
うん、関係ねえだろ今よ。
ゆいちゃんには辛い夜を過ごした日があったってことなんですよ。
まあそうか、裏ではもう発表されてて、まあ知ってるわけだからね本人は。
しかも昨日ゆいちゃんに会ったばっかりだからさ、いろいろ感情が渦巻いててさ、ゆいちゃんが悔しかったら俺も悔しいし、ゆいちゃんが嬉しいなら俺も嬉しいので。
お前誰なんだ一体。
俺はさ、ずっとゆいちゃんに寄り添いますんで、そばにいますんで。
いや、いなくていいよ。
青山テルマとソルジャーみたいにね。
いいよ、いなく
て。そばにいるね。
そばにいなくていいよ。
僕とゆいちゃん、青山テルマとソルジャーと同じ関係性ですか。
いや、違うと思う。
そばにいるね、ここにいるよって。
いや、いなくていい、言わなくていいです、そんなことは。
落ち込んだまま僕は今日収録に挑んでますよ。
いやエンディングまでじゃあ持ってよかったですね、
はい、
あのオープニングで暗いまま始められてもこっちも困るんで、
はい、西野のおかげだよ。あいつがムカつかしてくれたおかげでさ、
ね、まあ、ある意味じゃあ西野のおかげで元気よくやれたってことですか、ね、よかったですね。
いやだから昨日はさ本当感情がすごくてさ、ゆいちゃんに会って嬉しいまま、うん、
はい、
ライブ出て家帰って深夜その底曲がったら桜坂って番組見て、うん、ゆうちゃんが選抜落ちて落ち込んで、うん、あまり眠れずに今日ここに来て、はい、ツイッターとかでもねいろいろ前田が心配だっていろいろ人が書いてくれてて
あなるほど
今日も、ね、あんま朝ごはんも昼ごはんも夜ごはんも食べてなくてい
やちょっとお前大丈夫かお前
さっきねあのメッセージアプリでゆいちゃんから長文のメッセージラインが届いたメッセージラインっていうかアプリでね
メッセージが届いたアプリのメッセージ、ね、
そうそうそう、はいねまあ、それ読んでちょっとゆいちゃんもね前向きな気持ちでいるから俺も前向きでいなきゃなと思ってるんだけどもう何も食欲もなくてさ
いや別にゆいちゃんは、まあ、そこ切り替えてやろうとしてるんだから別にお前がそんなにダラダラ暗くなる必要はないような気はしますけどもね、
うん、お前のようなエロ系のキャラクターに選抜漏れとかねえからさ
いや選抜漏れだまあまあ俺たちはいつでもまあね推し面はまあ輝いてますからね、うん、まあいいんじゃないですか
俺の推し面だって輝いてますけど
暗いなお前はずっと何なんですか、でそれでですね先週もお知らせしたんですが、うんまあ、ラジオネーム問題ですね、
はい
まあ、まだ気づいてないやつがいるらしいですだからあれだけラジオネームに問題があって、うん、採用されてないぞ気づけって言って気づいたリスナーもいるんですがまだ気づいてないだから俺じゃねえって思ってるやつがいるらしいんですよ、うん、なんでもめちゃくちゃヒント出します
もうね一回ね自分のラジオネームで、うん、その Google の検索に入れて、うん、その後に放送禁止用語って入れて一回検索してほしいよね
そうそうまあだからこれもうほぼ答えます、うん、あのステッカー丸々のやつっていうのがもうダメなやつらしいんですよ、うん、ステッカーっていう頭につけてるやつが、うん、その後に続く言葉が
ラジオネームステッカー丸々のやつは
もうアウトだから、うん、お前いい加減気づけよお前散々匂わしてんのにまだ気づかねえのかてめえはだから採用されねえんだろお前よおめえに向けてずっと俺ら言ってんだよお前よ
採用されないから気づかないっていうのもちょっと変なんだよね太郎とかも採用されてない
いやあいつはシンプルに採用されてないまあ金髪落ち武者も含め、
うん、あいつも採用されてないのに3通ぐらいステッカー送られてきたらしいからさ
あだからそれはあれですねまあ俺らにギフトカードくれたりとか贈り物くれてるっていうのでメールの採用はゼロらしいんでね、かわいそうですが、そしてですねまあこれもねお知らせというかまあ、言うか迷ってんですけど、うん、キウンダンクアンボが復活アンチ活動を再開したということでねもうみんな忘れてるよ、ね、キウンダンクアンボ
どうやらみんな忘れてるか誰も知らねえんだよあいつのこと
なんか一応ね説明するとなんか俺の悪口をずっと書いてる後輩なんですがどうやらこの間まで骨折してたらしくてラジオ聞いてないで治療に専念してたっていうどうでもいい状態
俺もう30人ぐらいさその今までその神保町の所属してる芸人に、うん、キュンダンクアンポって知ってる誰も知らねえんだよ俺たちだけに見えてる幻なんだあいつ
そうなんだよなでなんかそ今回も復活にあたってそのアンチコメントを残されてたんですよ、うん、で大山さんの声を聞くと治りが遅くなると思ったから聞いてなかったと、うん、もう面白いとかじゃなくてただただ嫌なこと書いてんだよあいつよお前大丈夫かお前ずっとよ嫌われるだけのコメントしか残してねえぞお前でまあそのアンチ活動を続けますみたいなことを書いてるんですよでさっきあなたが言った通りですよ、うん最近我々が神保町芸人とやたらその共演する機会があるんですがやっぱ案の定、うん、ラジオ聞いてくれてる後輩が結構多くて、うん、俺が言われるんですよキウンダンクアンボ誰ですかと、うん、でやっぱりその俺のことは知ってくれてるから、うん、なんで大山さんあんな知らねえ後輩にかまされてんすか俺腹立ってきましたと、うん、神保町の後輩が切れ出してます現在あなた今神保町の芸人に嫌われ出してますよ大丈夫ですかこのままだとあなた俺にたどり着く前に死にます大丈夫ですかアンボ俺は心配して言ってやってんだよお前本当にやべえやつになってるぞ
この間さその無限大でその神保町の、まあ、名前を言わないから神保町所属してる芸人さんから
だからもうあなたにも言われてるわけでしょ
そうそうキュンダンクアンポって誰ですかみたいなこと言われていや神保町に所属してるわけではないんだけど、まあ、その劇場にね、
まあ、ね
その下にいるから
そうだね
でその神保町の芸人がそのネットで検索して写真見た、うん、あこれやばいやつっすわみたいな
もうそのうちさキウンダンクって一応コンビだから多分相方にも迷惑かかるぞお前相方がかわいそうだろ気をつけろ本当にこんなにアンボの話すると思わんかったわお前ふざけんなあいつよ で番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いします。採用者全員にサメマンマ先生がイラストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます。送り先の住所もお忘れなく。それでは終わりましょう。最果ての先生カルタチ大山と
前田でした。
いや、ちょっと聞きれ悪いな。前田です。まあ、はい、まあ、まあいいです、はい、もう今日は元気ないんでね、はい、じゃあそれではまた来週。
ゆいちゃんに届け。ゆいちゃんが悔しかったら俺も悔しいし、ゆいちゃんが嬉しいなら俺も嬉しいんで、俺とゆいちゃんはずっと寄り添いますんで、そばにいますんで、青山テルマとソルジャーみたいな。
いや、まあ、さっきも言ってたやつじゃねえかよお前。とゆいちゃんだらだら喋んな、お前キレが悪いなお前。
どうしても伝えたいんだよゆいちゃんに。
いや、だから言ってたよそれ、さっき言ってましたから、それ言わなくていいです。
ゆいちゃんずっと応援してるよ。
そこだけね、伝わればいいと思いますんで、はい、はい。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。